金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。いつも私は最近ですね、この金光様ありがとうございますと申し上げる、それだけで、よろしいという、そういう信心をこうね、進めさせていただいておるんですね。これはただ口で言うだけでなくて、本当にそれでおかげをいただいてもらわなければ、いけないなというふうに思うんですね。で、その金光様ありがとうございますというその一言の中にですね、なんでそんな、おかげをいただけるような力があるのかと、ね、皆さんを不思議に感じている方もあると思うんですね。もっともっと信心は奥が深くてでね、でいろいろ大切なことがあるじゃないかと、なんでそんなことを先生は言うんだろうというふうにね、思っている方もあるかもわからないですね。で、金光様のこの金光というのがですね、教祖様が明治16年にお国替えされるときにね、金光大臣来てくれと言えばすぐに行ってやるという、そういう金光なんですね。生きてる間はね、来てくれと言っても行ってやれないとね、体が一つだから。けれども御霊の神になってからはもうどこでも行ってやるとおっしゃってる、その金光ですね。それから金光様ありがとうございますという、ここがまた一つ味噌なんですね。それは明治6年に教祖様が神様からいただかれた天地書きつけですね。生き神金光大臣天地金の神一心に、ね、おかげは我が心にありという、このおかげは我が心にありというところですね。で、教祖様は我が心とは和らぎ喜ぶ心であるとおっしゃって、それがありがとうですね。和らぎ喜ぶ心を表す言葉で、ありがとう以上に、そのはっきり簡単に言える言葉はないと思うんですね。感謝とかですね、昔の言葉で言えば片付けないとかね、もったいないとか、そういう言葉もありますけど、今の私たちが日本人が使う言葉で一番端的に表現できるのは、和らぎ喜ぶ心を表現できるのはありがとうだと私は思いますね。英語でしたらサンキュー、ね、いろいろ各国によってその言葉は違いますけど、その心を表す言葉というのはそういうことですよね。ですからその天地垣次に教祖様が表されたそのおかげをいただく大事な大事な、ね、心得というものを一言で表せば、ありがとうございますということですね。そしてそのいざという時に、天地金の神というに及ばぬ金光大臣助けてくれといえば助けてやるという、その金光ですね。これ全部入っている。ですから金光様ありがとうございますといえばおかげになるというのは、ね、無理な話じゃないでしょう。ちゃんと筋が通った話なんですね。だから私が勝手に作ったような、ことではなくて、何よりもそれから今の金光様がね、お取り次ぎの場で必ず、どなたが参られても金光様ありがとうございますというふうに声を出しておっしゃる。これはすごいことだと私は思うんですね。今までの金光様はそういうことはされてなかった。今度の教祖様から数えて6代目になる今の金光様がですね、五代金光様がまだ御用されている時に、そのお代わりを務められている時から金光様ありがとうございますとおっしゃって、で私は最初ね、五代金光様のお手代わりをされているからそうおっしゃってるのかなとちょっと思ったんですけど、そうじゃなくてですね、もう金光様という教主になられてからも同じように金光様ありがとうございますとおっしゃる。ですからちょっと不思議な感じがするんですけど、 自分で自分のお取り次ぎの梵高様にお礼をされているということと、それから前の梵高様にお礼をされているというのと、その前の梵高様、つまり歴代の梵高様に梵高様ありがとうございますと、今の梵高様がお礼を申されているということとですね、さっきから言ってますように教祖様が神様からいただかれた天地神助のその梵高様ありがとうございますとおっしゃった。全部その中に入ってるんですね。今の梵高様が一言でおっしゃる梵高様ありがとうございますということですね。全部入ってる。前にもお話しましたように、宇都宮教会の妹のご主人清水秀夫先生が一昨年お国替えされた時にね、妹から電話がありまして、代わりに、遠方でもあるし急なことでもあるからね、公務にお参りしてお礼をしてくださいということで、新次先生がその代わりにね、公務にお参りをさせていただいて、今の梵高様のお取り次ぎをいただいたんですね。宇都宮教会の教会長の清水秀夫先生がお国替えされましたとね。その時に今の梵高様は、梵高様ありがとうございますと絞るような声がおっしゃったという。普通はね、人が亡くなったらご愁傷様ですとか、それはお気の毒でしたとかね、そういうふうに言うでしょ。ちょっと考えてみたら、なぜそれが人が教会長が亡くなったことがありがたいんですかっていうふうに思うかもわからない。しかしよく考えてみたら、その70年余りのですね間、命をいただいて宇都宮教会の教会長としてご用をいただいて、私の妹との間に子供もね生まれ、そして孫もでき、結構なねおかげをこむらしていただいたということは、これは間違いない。国替えしたこと自体は辛い、悲しい、寂しいことであるかもわからないけれども、その池上梵高大臣取り次ぎというのは、そのこともおかげにさせていただく、そういう取り次ぎなんですね。これが世間の常識と違うところですね。身近な例で言えば、東京会のね仙台所在がね21年前の3月13日をお国替えしました。初代自身がね、悲しいことでも辛いことでもない、ありがたいことなんだから万歳参照してくださいって万歳したでしょ。そういうことなんですね。で、最近私改めて教祖様の書かれたものをね読み返させていただいてましたら、その初代がお国替えした3月13日という日に、教祖様は明治6年の3月13日に生まれ変わりをされてたんですね。その日だった。10年ぶりにお風呂に入られてね、そして鳥の年生まれ変わり1歳と、その年が明治16年が鳥の年だったんですね。今年は辰の年ですけどね、この3月13日の日に教祖様は生まれ変わりをされてたんですね。図らずもその日に初代がこの21年前にお国替えをさせていただいたと。最近私はそれ気がついたんですね。すごいことだなとこう思いました。今目の前に起こったことについてはすぐにおかげとは気づかないかもわからないですね。なんでやねんってね、信心してんの、なんでこんなことが起きるねんというふうなね、これが人間の普通の考え方ですよね。しかし見方を変えてみたら、それもおかげの中のことであるということがよく分かってくる、ね。今現在妹はですね、その長女の家で孫たちとね本当にありがたい生活をさせていた。で、教会の方は次男夫婦がですねちゃんと応用してくれた。長男はですね、東京のね、有名な大企業で大活躍をしておる、ね。そういうふうなことで、その
秀夫先生が
お国替えしたということもね、本当にお礼を申さねばならないことの中での出来事であるということを改めて言いまして、今ね、金光様がお取り次ぎくださった通りであるなと、金光様ありがとうございますと、その一言の中にいろいろなお礼が込められておる、また願いが込められておるんだなということを増していただいております。はい、今日もよろしく。